山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STV ラジオの第3スタジオからお届けいたします。桜の開花がどんどん北上してきましてね、札幌はどうやら例年より早く、まあ、今月の23日に、まあ、開花する予定だと言われてるんですけどね。俺たちやっぱりあれだな、札幌桜咲くのはやっぱゴールデンウィークってイメージがあるからな、まあちょっと早めなんだなと思いますけどね。それとやっぱりコロナウイルス感染症、ちょっと少しずつ増えてるなっていうね感じがしまして、特に沖縄の方々は、琉球放送をお聞きになってる皆さんは、やっぱりなあ、他の地域と比べてちょっと多いな。まあ原因が何なのか、どんな対策を取るのか、これは玉城知事も本当に頭を悩まされてるところじゃないかなと思いますけどね。これを新型コロナウイルスはさ、まあそのオミクロンとかなといろいろなあ変化していっているんだけど、うん、我々そのどうやったら防げるんだろう。なあ、もちろんそのワクチン、なあ私もワクチン3回打ちましたよ。ねえ、俺はね何の副反応もないし、まあ痛くも痒くもなかったといえばなかったですけどね。中にはあれだろう、あの熱が出たとかね、そういう方もいらっしゃるとは思いますけど、やっぱりあの若年層、若い連中の、まあ、ワクチンの接種率が低いということでね、できればみんな打っていただければありがたいと思うしな。それはもう自分のためであり、また他の人のためということを考えてね、まあ、接種していただければありがたいと思いますが、こっちはさコンサート前だからさ、これ感染者が増えるって、あんまりいい気分しないからな。なんとか頑張って、それこそお前中国じゃないけどさ、ゼロコロナっていうのはちょっと難しいと思うんだけど、まあウィズコロナ、それもそう何千人とか何万人ではなくな、やっぱり 2,3 人みたいな形でな、どんどん減っていってくれれば、ありがたいなと思いますけどね。これ本当に、まあ普段のようにマスクをして、手洗い、うがい、消毒、まあいろんなことを、まあ個人的にはねやりますけどね。これ国もあれだよな、あと各都道府県もこれしてください、これすればあの感染しませんからっていうのないからな。これはまあ致し方がないといえばね、いた仕方がないんですけどね。まあ我々一人一人でね、本当に防御して、なるべくかからないように、まあかといってこれは誰でもかかりうるな感染症ですからね。まあかかったからといってね、さほどそう悲観することなく早めに対応処置していただければね、大丈夫だと思いますんで、皆さんも、俺なんかさ、まあコンサートのリハーサルだとかさ、ほんで 東京行ったり帰ってきたり、まあ札幌の街中もそうだけど、北海道も意外と多いんだよな。うん、毎日2000人台の方がね、まあ感染されてるんですけどね。そんな中でもやっぱりあれかね、ワクチン効果なのかね、それともあれかね、もうコロナウイルス自体がもう松山には近づくのはやめよう、あいつに近づくとろくなことがないっていう感じなのかな。自分のところにはね、まあ一つも伺ってないし、またうちのあれじゃないか、事務所の連中を見ても、感染したってやつは、聞いてないよな。うちはあれですから、あのマネージャーの井上源が、なんといってもこれがもう24時間俺とべったりですから、これがかかったら、まあ俺もかかるんだろうな、みたいなね。まあこうやってラジオで軽くプレッシャーかけとかないとね、やつは何するか、わかりませんからね。しかし、ここに来てさ、まあ著名人、いろんな方々が、まあお亡くなりになる。まあ残念といえば、残念だし、この人まだ、若かったのに、とかな。まあ中にはね、あ、大往生でしたね、って方もね、いらっしゃいますけどね。我々、さあね、シンガーソングライター、フォークソングの中でもですね、中川伊佐登さん、ね、75歳でしたからね、まだ頑張れたとは思うんですけどね。5つの赤い風船、遠い世界にって曲を、まあ歌ってらした方ですからね。皆さんも一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、俺たち、高校、それと、まあその後、プロになって云々の時に、大人数で、なんかイベントかなんかやるときには、最後にこの遠い世界にをみんなで歌うっていうパターンが多かったもんな。フォークシンガーはな。そういう意味ではあれですよね。まあ、フォークシンガーっていうのは、最後に、イベントやった後に、これを歌おうな、歌おう、みたいな感じでね。演歌歌謡曲はな、これなかなか難しいもんな。まあ、この頃は、まあ、北島さんの祭りか。ねえ、これで締めようとかな。いろいろやってますけどね。我々、さな、フォークシンガーの方は、結構、そういうみんなで歌って終われるって曲がね、あったりなんか、しますからね。その伊佐登さんが、まあ、亡くなりまして、彼の場合は、まあ、その、5つの赤い風船も、後に解散になりますし、その後やっぱりギター、アコースギターの、まあ、ピッキングですね。いわゆる弾き方なんですけどね。ピッキング技術が、もう、素晴らしいんですよ。まあ、これ弾かれたら、ああ、フォークだなあっていうね、感じがするんですけどね。俺も、あれはね、もう、2008年ですから、14年前にね、2020年の遺言という曲を、伊佐登さんの、まあ、アレンジ。そして、伊佐登さんのギターで、 歌ったんですけど、まあ2020年、まあその通りだぞ。2020年ぐらいまでは生きてられるだろうなーと思って、俺はこれ、書いた曲なんだけど、なあ、まあ2022年もこうして生きてるからな、今度は2035年ぐらいにしとっか。まあ、またそんな曲を書いてみたいなとは思いますが、中川伊佐都さん、ご冥福をお祈りします。一緒にスタジオでこの曲をやってくれた時のこと、本当にしっかりと覚えています。松山千春、2020年の遺言。2020年まで自分が生きていられるかどうかは分かりません。しかし娘は家庭を持って幸せに暮らしていることと思います。矢川ちゃん、植木ちゃん、特に浜地さんはとんでもなく元気なことと思います。浅田さん、上杉さん、鈴木さんもお変わりないことと信じております。亮太、亀井、ひろし、今が一番大切な時期だと思うよ。今頑張らなくていつ頑張るんだ。遊ぶにしても中途半端はいかんよ。中途半端は。空よ、いつでも僕を見てたね。何も誇れるものはないけど、自由に自由に生きていたよね。進次郎、高山、水曜か、いつも迷惑ばかりかけてたよな。鈴沖、栄作、よくも俺を保証人にして金借りてくれたよな。桑原、室田、宮脇、サブ、コンサートで全国回れてよかったよ。多くの人に巡り会えたし、忘れられない、忘れられないよ。武田さん、いいですか。一体俺のどこが良かったんですか。教えてください。そして武田さん、俺間違った歌歌ってないですよね。空よ、いつでも見てたね。何も誇れるものはないけど、自由に自由に生きていたよね。2020年まで自分が生きている。 きていられるかどうかは分かりません。でもみんな元気で面白おかしく自分らしく生きてください。お、それからマネージャーの源、残った俺の女房のことを頼むよな。何せあいつは俺より一つ年上だからな。空よ、いつでも僕を見てたね。何も誇れるものはないけど、
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日六軒と広商の提供でお送りします。
私のいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑軒が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある。毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さて、松山千春春のコンサートツアーが本当いよいよ1月16日なあ。これはNAC5 STV ラジオを聞いてらっしゃる方は生ですから、あー、まあいわゆるこれ今週っていうのかね、え、まあ今週の、土曜日に川口リリアホールからスタートするんですけど、あ、源ちゃん、これ開演時間はいつ？まあ5時半か。これあれか、今年は どうすんだお前、全国全部5時半なのか。基本的には普通はだいたい6時半だな。まあ、あと土日祭日とかなあ、そういう時は5時半からみたいな感じだな。なんといっても去年は5時半、開演だったからな。もうそう、みんなも、大変だったろうと思うよ。平日で5時半はな。まあ俺たちも、やっぱりあれだよな、長い習慣というかさ、6時半が慣れてるからさ、ね、コンサート終わってからよ。普通はな、終わったら大体、まあ夜の9時だわな。とか5時半からやるとよ、夜の8時に終わるべ。したらすごい時間があるんだよ、それからが。なあ、はあ、たった1時間なんだけど、こんなに違うのか、と思うぐらいでな。この間、コンサートのリハーサルやってきました。ねえ、去年のメンバーと、同じメンバーで、なあ、回らさせていただきますけど、なんと4ヶ月も会ってなかったからな。名前が出てこないやつもいてな。いやーこれ、歳なのか、それとも、自分が、なあ、覚えようとしないのか、わからないんだけどな。前からいた夏目だとかな。春菜とか中道、わかるんだけど、まあドラムのエイジもすぐ出るんだけど、アコースティックギターがさ、こいつなんてったっけ、鈴木だったっけな、違うよな、あ、つぼいかな、みたいな感じな。それで、リハーサルやりながらな、自信がないんだよ。みんなもそういう時あんだろ、人の名前呼ぶ時によ。なあ、そうすると、つぼいとは言えないんだよ。おい、元気でやってるか、みたいなね。で、それで、まあ、あ、当たってるな、みたいな感じでね、様子を見たりね。あとベースが高野って言うんだけどさ、俺はいつも岡野岡野って言うんだよな。だからその日もこいつ高野だっけ岡野だっけみたいなな。でベースにはおベース、お前いつになったみたいなな。そういうとこから探りを入れてって、あ、高野だこいつは、みたいなな。結構何のリハーサルをしてるかわからなくなってくるようだな。本当はコンサートのリハーサルをやってたわけでありますが、それとその松山千春オフィス元気がね、まあ、主催しますシンガーソングライターオーディションな、18歳から29歳前の皆さんの中で、まあこの放送を聞いてらっしゃる方々、またそのお子さん、まあギター弾いて曲自分で作って歌ったりしてるんだみたいな、いわゆる俺がそうだったからよ。まあそして俺は全国フォーク音楽祭っていうので、まあ予選落ちしたけど、今こうやって歌ってられるわけだから、ひょっとしたら全国、なあ、どっかで、俺もこうやって一生懸命歌ってんだけど、っていう人がいたらな、どんどん、ご応募していただきたいな、と思いますね。なんせ、最優秀賞の方にはね、この私が責任を持ってですね、まあ、やっぱり、CD、なあ、レコード会社はやっぱり、コロンビアになるかな？まあ、俺が今、コロンビアだからな。まあ、けどな、ちょっといいなと思ったら違うレコード会社やな。行くという可能性もあるかもしれないしな。まあ、本当に、どんな曲を引っ提げて、来てくれるか。楽しみにしています。俺がデビューしたての頃に 歌ってた曲です。松山千春、初恋。
恋の始めは切なくて、苦しむことと知りました。あなたのことで一日が始まり終わる気がしてた。幼い胸を痛めては涙
飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑圏の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。もう40代50代60代どんどん年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと。天つゆは福岡の甘めの醤油に、 たっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
しかしプロ野球が開幕して、まあ私の中日なあ、いや、なんといっても今年からね、立浪が監督になりましたからね、私もねえ、まあ東海ラジオさんと一緒に中日を応援しようということになってますけどね、阪神は本当にどうしたんだろうなあ。矢野監督が、まあ今年最後、普通今年最後って言われたら、選手燃えるべや。それがお前、負けが込んでるって言うんだからな。あれ、開幕前には阪神が優勝するんじゃないかっていうな。そんな連中もいたんですからね。まあ、果たしてこっから巻き返しができんのかどうかはな、ちょっとわからないけど。まあ、日ハムに関しては、監督が、監督なだけにね、まあ、この成績、かな、みたいなね。まあ、新庄も、そうな、いい選手が、な、まあ、例えば西川とか、出ちゃったしな。ほいで、ビッグネームがいない状態で、ただピッチャーとしては上沢と伊藤博美かがいるからね、なんとかやってけんじゃないかなと思ってたんですけどね。やっぱり開幕戦からさ、ちょっと遊びすぎ、あれはね、その、いやいや、面白いとは思うよ。まあ観客には受けるかもしれないけど、選手のことを考えてやったらかわいそう。なあ、選手がその真剣に野球をやらせてくれない。だから新庄、パフォーマンスもいいんだけど、もっと選手に野球を教えてやってもらいたい。なあ、そしたらビッグネームはいないけど、まあ新しいビッグネームが出てくるんじゃないかなと思いますけどね。あ、なんといっても今日は、あ、今日といっても4月10日、各局さんは1週間遅れのね、放送になりますけど、ロッテの佐々木朗希がなんと完全試合を達成しましてね、完全試合は28年ぶり、巨人の牧原がやって以来、28年ぶりに佐々木朗希が頑張ってやってくれました。とりわけ、まあ、初回の方で13人連続三振。これはもう圧巻だったわな。要はもう、振っても振っても、球が当たらない。なあ、見逃せばお前、ストライクで三振、みたいな状態だな。まあ彼は大船渡高校ですからね。それは震災を、なあ、感じた大船渡ですからね。奴はその、まあ球が速いには速いですよ。多分、今だったら平均、球速だったら大谷よりも佐々木朗希の方が速いんじゃないかな。なあ、でまだ二十歳だろ。二十歳でお前完全試合やっちゃったらよ、ピッチャーとしてこれから何を目標とするかだよな。あの完全試合っていうのは、いわゆるまあ9回ねえ、三人ずつで抑えるわけだ。3区27。誰も 類に出すことなく、投げ終わる。いわゆる凡打か三振で打ち取っていく。これがもう完全試合。パーフェクト。それと、そんな中でフォアボールは出してしまった。そうすると、ノーヒットノーラン。ヒットもないし、得点も取られなかった。そして、ヒット。打たれちゃった。けど、ゼロで抑えましたよ、って言ったら、完封。あと点数取られたけど、最後9回まで投げましたっていうのが、完投。そんな中で、完全試合っていうのがどんなものか。28年ぶりってことだからな。俺たちはこの後、20年近く、見れないのかも、知れないと思ったら、本当に、素晴らしいことを、やってくれたなと、つくづく、感謝するしね、よく頑張ってくれた。楽しかった。やっぱり、お前の投球には、金を払ってでも、見てみたい。それが、プロだと思いますし。松山千春、愛した日々。
さよなら、さよなら、美しく輝け、私が、私が過ごした日々、思い出、思い出、何もかも変えらぬあなたを、あなたを愛した日々、巡り合うことに失う
許して許して愛した日
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろんたくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑子青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ、毎日毎日思いますけどね、本当にプーチンはどうなっちゃってたんだろうかなあ。そしてウクライナの人たちはね、まあこの先避難したとはいえ、やっぱり帰りたいじゃないか、自分とこな。誰だってそうだべ。さ、一時避難ならいいよ。なあ、このままロシアがどれだけ戦争を仕掛けてくるのか。もちろん国際世論はまあプーチンに対し、ロシアに対し。まあとんでもないと言って経済制裁をかけるんだけど、この経済制裁っていうのがな、もうすぐ効くとかそういうタイプじゃないからな、じわりじわり効いていくっていうパターンだからな。そしてまたロシアのまあメディア放送などがな、もう全部まあプーチンの言いなり。ああ、一般普通の民間の放送はもう全部、取りやめ。まあ国営放送みたいなことでね。まあロシアがなんとかウクライナと戦っている。なあ。で、自分たちは決して負けないとか言ってな。そればっかり流れるから、まあロシア国民はロシア国民で、そのウクライナに侵攻したっていうことすら知らない。なあ。ほんで、プーチンの支持率が 80% 以上。お前ら戦争仕掛けて、ウクライナの人たち逃げまとって、
それよりも何よりも、ウクライナの民間人を、惨殺して、子供たちを連れ去ったり、女性をレイプしたり、拷問かけたり、とてもお前、戦争とはいえ、人がやるようなことではないじゃないか。一刻も、もう停戦。すぐに、攻撃をやめるべきだし、今度チェコからな、戦車がウクライナに対して、使ってください。アメリカはアメリカでドローン、使ってください。お前使ってくださいはいいけどさ、ウクライナ国民はお前大変な思いしてる中でだぞ。武器ばっかり渡されてな、それ火に油を注ぐようなもんじゃないか。もうちょっとやり方ないんだろうか。それこそバイデン大統領は、やっぱりプーチンに、直接会って話すぐらいの、やっぱりそういう強端な気持ちがなければ、なかなか難しいと思うわな。もしくは、NATO。ウクライナは NATO 加盟国ではないけど、NATO 加盟国が周りを占めてるわけだから。代表して、プーチンに会って、こんな、悲惨な、非人道的なことはやめてくれ。やっぱり誰かが言いに行くべきだと思いますけどね。本来民主主義ですから、国民主権ですよ。主権は国民にあるんですよ。その国民が避難したり、チリチリバラバラになってしまう。これは主権国家として、決していいことではないんで、とにかく戦争がすぐ止まるようね、我々日本から声を大に叫んでいきたいと思います。
松山千春のオンザレディオ。
九州、阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で、農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
山千春のオンザレイディオ。
さて、これは AFP 時事放送が配信したニュースでありますが、今年のアメリカアカデミー賞授賞式でコメディアンのクリス・ロックさんを平手打ちした俳優のウィル・スミスさんについて、同賞を主催する映画芸術科学アカデミーは8日、授賞式への出席を今後10年間にわたり禁止するとした。アカデミー賞のほか、映画芸術科学アカデミーが開催する他のイベントの参加も10年間禁止される。一方で、スミスさんが映画ドリームプランで今年受賞した主演男優賞は剥奪されず、将来のノミネート禁止の可能性についても言及されなかった。まあ皆さんもね、いろんな形で聞いたり見たりしてると思いますけどね。まあアカデミー賞なあやってる時にね、まあコメディアンなあクリス・ロックさんがなあ、ウィル・スミスさんの奥さんに対して、まあ侮辱したようなことを言いながら笑いを取ってた。それに対して、まあウィル・スミスは頭に来て、まあ平手打ちをした。確かに暴力はいけない。なあ、絶対暴力はいけないんだけど、いろんな状況を考えみたら、ちょっと、なんか罪が重すぎるんじゃないか、っていう気持ちが、まあ俺にはあるんだ。まあみんなはね、それぞれに考えを持ってると思いますけどね。やっぱり自分の女房のことな、馬鹿にされたらな、それはちょっと頭にくると。しかも病気のことだから。なあ、気持ちはわかるよ。だからウィル・スミスに対して、まあアカデミー賞はな、10年間のブランクを置けって話なんだけど、じゃあそのジョーク言ったクリス・ロックに対しては、どういう、なあ、判定が下されるわけ？じゃああれなの。こういう席だったら、なあ、人の女房であろうが、誰であろうが、どんなけなし方してもいいの？病気の人間のことをおちょくっていいの？って話だよな。そこをはっきりしてもらいたかったな。まあ俺もな、コンサートでいろいろ言ったりするからな。あんまり人のことはな、言えなかったりする部分はありますが、コンサート頑張って行ってまいります。今日も聞いてくださってありがとうございました。松山千春。春は来る。
命あ ッシュ非常ボタン。もし踏切に取り残されている人や車を見かけたら、決して中には入らず、列車を止めるためまずは非常ボタンを押してください。あなたのその勇気が踏切事故を防ぎます。 JR 東日本、東武鉄道、西武鉄道からのお願いです。
NAC5 主催スターダストレビュー、スタレビ40周年、東西合わせて108曲煩悩ライブ、6月4日土曜日、埼玉スーパーアリーナで午後1時開演。スタレビの歴史や楽器などを展示するおっさん展も同時開催。詳しくは総合東京または NAC5 のホームページで。
プロデューサーの TO です。金曜深夜1時40分からはナンバー16、毎回独自の切り口で洋楽を特集しています。4月15日はジャスティン・ビーバーを特集します。特集以外にも毎週1曲お送りしている新しい楽器を使ったエレクトリック DJ ミックスも必聴です。ぜひチェックを。
Make the future FM not fine。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワー。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。